美術鑑賞を楽しむ30の方法。その1。美術館は心を豊かにする場所。入館の前と後のあなたは別人になっている。美術館に入るとどうしてあれほど澄み切った気持ちになるのでしょう。美術館は大きな宝石箱だからです。美術館の中は外と違った空気が流れています。清らかな静寂と落ち着いた雰囲気に満ちていて心地よい空間が広がっています。どの美術館にも素晴らしい作品の数々が展示されていて発見や感動と出会えます。すごい。なんて美しいのだろう。世の中にはこんな素晴らしいものがあったのか。私たちは美しいものや素晴らしいものを目にすると心が奪われます。作品を鑑賞するにつれて清らかな気持ちになり、癒やされていきます。作品を一つ一つ見るたびに心が洗われていくのが自分でもわかる。美術館では数々の作品を通して新鮮な刺激や価値観が得られます。芸術に対する見識も高まり、世界観も広がります。しばし夢のような時間を過ごせるでしょう。ちょっと落ち込んでいても美術館で鑑賞を楽しむと自然と元気が戻ってくるから不思議です。美術館は心を豊かにする場所です。美術鑑賞の時間は心を豊かにする時間です。美術館に入る前と後のあなたは別人になっているのです。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その2。美術鑑賞は見たいなと思う展覧会を見つけることから始まる。美術鑑賞はどこから始まるのでしょうか。見たいなと思う展覧会を見つけることから始まります。見たい展覧会であればそれだけ集中しやすくなります。一つ一つの作品を楽しみながら鑑賞できるでしょう。ドキドキワクワクして胸が躍ります。興味のある展覧会であれば自然と集中してしまい、印象にも記憶にも残りやすくなります。自然と楽しい美術鑑賞の時間となるのです。現在開催中の展覧会をチェックしてみましょう。気になる展覧会はないでしょうか。たまたま街中のポスターや電車内の広告で見かけることもありますが、積極的に見つけることも大切です。できればこちらから積極的に情報を取りに行きたい。美術館のウェブサイトにアクセスすれば開催中の展覧会をチェックできます。展覧会のことが頭から離れないなら興味がある証拠です。見たいなと思う展覧会を見つけたら早速足を運んでみましょう。開催期間は限られています。時間ができたら行こう、来月になったら考えようと思っていると、いつの間にか会期が終了して行きそびれるのがオチです。カレンダーやスケジュール帳に予定を入れておきましょう。前売り券が販売されているならためらわず購入するのが正解です。ペアチケットや音声ガイド付きのセットチケットが販売されていることもあるので、合わせてチェックしてみてください。未来に楽しい予定ができると胸が躍ります。美術館に行く日が決まれば仕事のモチベーションにもつながって一石二鳥となるのです。見たいなと思う展覧会を探してみる。気になる展覧会が見つかったらきちんと行く予定を立てる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その3。ネットでの美術鑑賞で満足してはいけない。いちいち美術館に行かなくてもネットで見たら十分じゃないかという人がいます。確かに作品の様子を確認するだけならネットは便利です。作品を鑑賞することも詳しい説明を読むこともできます。足が疲れる心配もなく、開館時間閉館時間も関係ありません。しかしネットで確認できるからといってそこで満足しないことです。そこにあるのは平面画像です。絵の具の盛り上がりも確認できません。本物とディスプレイに映った画像は同列に並べることはできず、完全に別物です。どんなに美しい作品であろうと、どれだけ素晴らしい名作であろうと、所詮ディスプレイに映った画像にすぎません。ネットだけでは十分な美術鑑賞ができないのです。きちんと美術鑑賞をするならやはり美術館に足を運びたい。本物を直接鑑賞することで作品のリアルを楽しめます。ネットで見るのと実際に本物を見るのとでは受ける印象は全く違います。絵画であれば作品の素材や質感などがよくわかります。実際にイカで見てみると影の様子や絵の具の盛られ方など立体的な様子を楽しめます。正面だけでなくいろいろな角度から楽しめます。近くで見たり遠くから見たりできます。作品と直接対峙することで言葉では表現できないものが伝わってくるのです。本当に美術鑑賞を楽しむならやはり自分の目で直接本物を見るのがベストです。美術鑑賞は一種の体験です。時間もお金も労力もかかりますが、それだけの価値は十分あります。心から感動するためにも、しっかり記憶に焼き付けるためにも、美術館で本物を鑑賞することが大切なのです。ネットで作品を見て十分と思わない。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その4。美術鑑賞を高尚なものだと考えない。肩の力を抜いて気軽に楽しむことが大切。美術館は私なんかが行くところではないという人がいます。美術の知識はゼロ。美術のことは全然わからない。西洋絵画なんて1ミリもわからない。私の芸術アンテナは折れている。学校で美術史を履修していない。美術鑑賞を高尚なものと考える人が少なくありません。確かに美術鑑賞という言葉はそれだけで気高い印象があります。改まった服装を着ていく必要があるような印象もあります。素人や初心者が行くところではないと考える人が少なくありません。しかし、ここに誤解があります。美術鑑賞を高尚なものだと考えないことです。高尚なものと考えているとハードルが高くなります。心理的な抵抗が出てしまい、美術館に足を運びにくくなるのです。美術鑑賞はもっと気楽に楽しむものです。予習ができればベストですが、だからといって必須というわけでもありません。予備知識があれば楽しめますが、なければないでそれも楽しい。雰囲気を見て楽しむだけで OK。 筆の運び方や絵の具の盛り上がり方を見るだけでも面白い。作品を見てすごいな、美しいなと思うだけでも楽しめます。改まった服装も必要もありません。身軽な格好で十分。靴もスニーカーで OK です。美術館は体力を使うので、むしろ身軽な格好の方が適しています。美術の知識がなくても問題ありません。音声ガイドを借りれば素人や知識ゼロの人でも楽しめます。そもそも会場には解説パネルがたくさんあるので、予習がなくても楽しめるようになっています。肩の力を抜いて気楽に足を運びましょう。映画館に行くようなノリでいいのです。あ、何か面白そうなのがやってる、ちょっと行ってみるかで OK。 美術鑑賞を高尚なものと考えず気楽に楽しむものなのです。美術鑑賞を高尚なものだと考えず、肩の力を抜いて気軽に楽しむ。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その後、展覧会に足を運ぶ際は予習をしておこう。 展覧会に足を運ぶ際はできれば予習をしておきましょう。学校の授業でも予習が大切であるように美術鑑賞でも予習が大切です。必須ではありませんが、余裕があればしておいた方が良いことです。例えば画家をテーマとした展覧会なら、その画家について予習しておきます。ゴッホ展、フェルメール展であればゴッホ、フェルメールについて調べておくといいでしょう。ざっくりとした学歴や代表作などチェックしておきます。土地や様式をテーマとした展覧会もあります。ブルターニュ展、リヒテンシュタイン展であればブルターニュ、リヒテンシュタインについて予習しておきます。地図で大まかな場所を調べたり、地域の特色を確認したりします。ロココ美術展、近代日本画展であればロココ美術、近代日本画について予習しておきます。ウェブで様式の特徴や誕生の経緯など事前にチェックして頭に入れておきます。美術館内はスマホを使用しにくい環境なので、前もって調べておくのが得策です。見逃せないのは雑誌やテレビです。大きな展覧会であれば雑誌で特集が組まれます。テレビ局が主催する展覧会であれば必ずテレビ番組が組まれます。雑誌やテレビを予習教材として活用するのもおすすめです。理解の程度は予習が少しあるだけで変わります。前提知識があれば鑑賞の際、スイスイ頭に入ってきて理解しやすくなります。鑑賞中、なるほどと頷くことが増え、ますます楽しく鑑賞できるようになります。それに伴う感動も増えるのです。ネットで簡単にチェックするだけで OK。 少しでも手間を省きたいなら、企画展のウェブサイトをさらっとチェックするだけでも構いません。予習があるかないかで鑑賞の満足度が変わってくるのです。美術館に行く前は展覧会の予習をしておく。美術鑑賞を楽しむ30の方法、その6。美術館はできるだけ平日の朝一に行くのが良い。夜間に開館しているならナイトミュージアムもおすすめ。美術館に行くならできるだけ平日がおすすめです。休日や祝日は混雑が予想されます。ゆっくり鑑賞したくても混み合っている中では難しいことがあるでしょう。人気の展覧会では大勢の来場客が押し寄せます。休日や祝日と比べるとやはり平日の方が空いています。人が少なければ少ないほど鑑賞しやすいのは言うまでもありません。平日の中でもさらにおすすめなのが朝一です。例えば10時開館なら10時ぴったりに足を運びます。平日は空いていますが、開館直後はさらに空いているので最高に快適なのです。休日や祝日しか時間が取れない場合は仕方ありませんが、曜日や時間を選択できるのなら頭の片隅に入れておくといいでしょう。美術館によっては平日でも夜間に開館していることがあります。ナイトミュージアムが実施されている美術館は意外とたくさんあって便利です。普段は夕方頃に閉館しても、特定の曜日だけ夕方以降も開館していることがあります。美術館としてもより多くの方々に来場してもらいたいという思いがあります。行きたい美術館でナイトミュージアムが実施されているなら、選択肢の一つとして検討してみるといいでしょう。仕事帰りや学校帰りやの美術館も素晴らしい。素敵な夜を過ごせるに違いありません。美術館に行くときはできるだけ平日の朝一に行く。夜間も開館している美術館なら選択肢の一つとして検討してみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法、その7。美術館は身軽な服装で行こう。靴はスニーカーがベスト。美術館は意外と体力を使う場所です。館内を歩き回る上、ずっと立ち続けているとそれだけ足が疲れます。展覧会の規模によっては長時間の鑑賞となることもあります。美術館を出る頃には足が棒になっていることが少なくありません。そうしたことから余計な体力が奪われないよう対策しておくのが賢明と言えます。美術館ではどんな服装がいいのでしょうか。まず心がけたいのは身軽な服装です。服は少しでも軽い方がいいので、無理のない範囲で身軽な服装で向かうのがいいでしょう。ただし身軽な服装とはいえ、あまりラフな格好は場にそぐわないため避けておくのがいいでしょう。外が寒くてマフラーや厚手のコートを身につけることもあるでしょう。バッグやカバンなど持つ人もいるはずです。手荷物はできるだけコインロッカーに預けましょう。美術館では一般的に無料のコインロッカーや返却式のコインロッカーが設置されています。仮に荷物もあるかもしれませんが、両手を自由にしておく方が鑑賞に集中しやすくなります。長時間持ち続けると体力を奪うので、できるだけ預けておくのがいいでしょう。日頃からキャッシュレスを心がけている人もいるでしょう。普段現金を持ち歩かない人は、美術館に行く際100円の準備をしておくのが安心です。100円玉を持っていないなら窓口に声をかけて両替してもらうといいでしょう。コインロッカーの有無やタイプを知りたい場合は美術館のウェブサイトでチェックしておくのが安心です。靴はスニーカーがベストです。もちろん革靴やハイヒールも OK ですが、混んでいたり会場が広かったりすると足が疲れてしまい、鑑賞の集中力が奪われます。美術館は静寂と落ち着いた雰囲気に包まれていて、小さな物音も響きやすい空間です。足音が気になる人もいるため、できるだけスニーカーがおすすめなのです。服装はできるだけ軽くして、靴はできるだけ足が疲れにくいものを履き、持ち物も減らしたい。快適な美術鑑賞をするためには、できるだけ身軽にしておくことが大切なのです。美術館はできるだけ身軽な服装で行く。荷物や上着類はコインロッカーに預ける。靴はスニーカーを履く。美術鑑賞を楽しむ30の方法、その8。劇場や美術館に入るときは入り口に注目しよう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっている。劇場や美術館に到着したとき、もったいないと思うことがあります。早く中に入りたいという気持ちがあるためでしょうか。来場客の多くは入り口に向かってそそくさ歩き、館内に入ります。もちろん悪いことではないのですが、ここは見る目を養うチャンスの一つです。劇場や美術館に足を運ぶことがあれば、ぜひ入り口に注目してみてください。きっと素敵な入り口があるに違いありません。劇場や美術館の入り口は凝った作りになっていることが多い。石造りの門があったり、立派な表札が立っていたりするでしょう。大理石の階段があったり、立派な門柱がそびえ立っていたり、見応えのある像が置かれていたり、などなど。美しい装飾が施されていて、よく見ると、アールヌーボーやアールデコの様式になっていることもあります。劇場や美術館によって、入り口の雰囲気も様々です。劇場や美術館の入り口とはいえ、手間や費用がかかっていることが多い。特に、国立と名のつくものは、立派な入り口になっているはずです。趣や格式を感じさせる入り口になっていて、一見の価値があります。そんな素晴らしい入り口をスルーするのは惜しいことです。入り口の手前で足を止め、入り口と周辺に目を向ける時間を作りましょう。芸術鑑賞の時間は、劇場や美術館の入り口から始まっているのです。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。 美術鑑賞を楽しむ30の方法。その9。音声ガイドを借りると理解がスイスイ進む。美術鑑賞がもっと楽しくなる。美術鑑賞ではなかなか絵を理解できなくて苦しむことがあります。なんだかよくわからない。迫力はあるけど評価ポイントはどこ？これにはどんな意味があるの？どんな背景で制作されたのかな？作品の外観はわかっても意味や着目点がわからず首をかしげることがあるものです。鑑賞したのはいいが、いまいち良さを理解できず雰囲気だけ味わって終わりとなることは珍しくありません。消化不良の感覚を持ったまま鑑賞を終えることもあるのではないでしょうか。そんな時役立つのが音声ガイドです。展覧会によっては音声ガイドが用意されていることがあります。せっかく美術鑑賞するならより深くまで味わいたいもの。音声ガイドではゆっくりとした口調でわかりやすく丁寧に説明してくれます。見どころやエピソードなど詳しい解説が聞けるので美術の門外観でも楽しめるのです。なるほど、そうなのか。と思うことが増えること間違いなし。読むのが苦手な人でも音声なら気軽に楽しめるでしょう。耳から聞くとすっと頭に入ってきて理解しやすくなります。今まで音声ガイドをスルーしていたなら一度手に取ってみてはいかがでしょうか。解説プレートを読めば十分と思うかもしれませんが、音声ガイドではさらに詳しい話が聞けることがあります。人気俳優が音声を担当していることもあるので、ぜひチェックしてみてください。音声ガイドは基本的に有料ですが、それだけの価値は十分あります。絵の理解がぐっと深まり、美術鑑賞がもっと楽しくなるのです。音声ガイドを借りる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その10。美術鑑賞中はマナーモードが基本。できれば機内モードがベスト。美術鑑賞中はマナーモードにしましょう。できれば機内モードにすることをお勧めします。ちょっとした音であっても他のお客さんの迷惑にもなります。集中力は一瞬の着信音で失われます。電話がかかってきたりメッセージが届いたりするとそちらに気を取られ集中力がガクッと落ちるのです。美術鑑賞中は集中力が大事です。一旦集中が切れると再び集中を取り戻すのに時間がかかります。そのため美術鑑賞中はスマホをマナーモードや機内モードにしておくのが基本なのです。もちろん電源をオフにするのも OK です。通信が遮断されて着信は一切できなくなりますが、急ぎの連絡はそうそうあるものでもありません。余計な邪魔が入らなくなるので集中を維持しながら快適に鑑賞できるようになります。鑑賞中はマナーモードや機内モードなど音が出ない設定にしておきましょう。美術鑑賞で大切なのはいかに集中できるかです。集中できるにつれて鑑賞の満足度も上がります。自分のためにも周りのお客さんのためにもスマホの設定は大切なのです。美術鑑賞中はスマホをマナーモードもしくは機内モードに設定する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その11。鑑賞中の会話は認められている。ただし大きな声での会話は控えるのがマナー。家族や友人と美術館に足を運ぶことがあるでしょう。一人で鑑賞するのもいいですが、親しい人と一緒に美術鑑賞するのもいいものです。そんな時注意したいのは話し声です。時々鑑賞をしながら騒いでいる人がいます。綺麗な絵だね。見応えがあるね。すごい迫力だね。制作に時間がかかっていそうだね。これは何だろう。どんな意味があるんだろうね。いろいろな声が聞こえてきます。友人同士で感想を言い合っているグループを目にすることもあります。美術館では死語は禁止されていません。鑑賞中の会話は認められています。だからといって大きな声で会話をするのはマナー違反です。美術館は雰囲気を大切にしている場所です。静寂な空間が広がっていて上品で落ち着いた雰囲気があります。話し声が目立つと他のお客さんの迷惑になります。小声であっても気になる人はいます。音に敏感なお客さんは少なくありません。美術館では鑑賞中はお静かにお願いしますというマナーの看板が掲げられています。そのため人と一緒に鑑賞する際はできるだけ会話は控えるのがいいでしょう。複数人で鑑賞するときは声のボリュームに十分注意しましょう。もちろん笑い声にも注意したい。美術館では静かに鑑賞するのがマナーです。必要があって会話をするときは小声で最小限に抑えることが大切です。友人と感想を語り合うならミュージアムカフェや美術館の外に出てからたっぷり楽しむのがベストです。人と美術館に行ったとき鑑賞中はできるだけ死語は控える。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その12。撮影禁止の作品は撮影しない。作品ごとに一つ一つきちんと確認する。美術館では撮影 OK と撮影禁止の作品が混在していることがあります。展示エリアで分かれていることもあれば、同じ展示エリアでも作品ごとに撮影 OK と禁止が分かれていることもあります。撮影 OK の作品はもちろん撮影ができます。撮影する際は周りに注意するようにしましょう。ただしフラッシュはオフにするのがマナーです。突然強い光が発生すると普通に見ている人の迷惑になります。撮影前にはきちんとオフになっていることを確認しておきましょう。一方、撮影禁止の作品は当然ながら撮影はできません。作品の一部であっても撮影は厳禁です。スタッフや学芸員に交渉してどうにかなる話でもないので、撮影禁止のマークがあれば素直に従うことが大切です。さて、注意したいのはうっかりが起こるケースです。ぼんやりしていると撮影禁止のマークを見落としてしまい、スタッフから注意を受けることがあります。不注意で撮影してしまったときはすぐ削除しましょう。また後ろに下がって作品全体を撮影するときも注意が必要です。引いた位置から撮影しようとすると、隣にある撮影禁止の作品がカメラの視野にいます。引いた位置から作品全体を撮るのはいいのですが、カメラの視野には気を配り撮影 OK の作品だけを撮るようにしましょう。後方に下がって撮影するときは周囲の人とぶつからないように注意することも大切です。作品を撮るときは1作品ごとに撮影マークを確認するようにしましょう。一つ一つチェックする癖をつけておくことです。手間に感じるかもしれませんが、不注意を防ぐためには一番確実です。撮影していいのかはっきりわからない場合は、そばにいるスタッフに声をかけて確認を取りましょう。親切に教えてもらえます。聞くことは恥ずかしいことではありません。多分大丈夫だろうという曖昧な判断をするのではなく、きちんと確認を取ることが大切です。撮影マークは作品ごとに一つ一つ確認する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その13。美術品を見る時間より解説パネルを見る時間の方が長くなっていませんか？美術館での美術鑑賞に欠かせないのは解説パネルです。美術品の脇にあって作品や制作年、制作意図など詳しい情報が記載されています。 美術品だけではどんな内容の作品なのか把握できないことがあります。解説パネルを確認することで作品の理解が深まり、美術鑑賞の一助となります。美術品と同じくらい解説パネルをしっかりチェックしている人も多いのではないでしょうか。もちろん解説パネルを見るのはいいのですが、ここでありがちな残念パターンがあります。解説パネルばかり見て肝心の美術鑑賞がおろそかになってしまうことです。じっくり解説パネルを読むのはいいのですが、そこで満足をする人が多い。ふむふむ、なるほど。よし、次の作品。美術品を見るとしてもちらっと見る程度です。解説を読み終わるとそれで満足してしまい、肝心の美術鑑賞がおろそかになってしまう人が少なくありません。これでは解説パネルを読むために美術館に足を運んでいるようなものです。解説パネルばかり読んでいると何のために美術館に足を運んだのかわからなくなります。美術品を見る時間より解説パネルを見る時間の方が長くなっていませんか。心当たりがある人は要改善です。解説の分量が多いと読むのに時間もかかりますが、だからといってあまり時間をかけすぎないことです。美術館に足を運んだ第一の目的は美術鑑賞です。できるだけ解説パネルより美術品を見る時間を長くすることです。見つめるように鑑賞してしっかり網膜に焼き付け、じっくり作品を味わいましょう。正面だけでなく別の角度からも鑑賞を楽しみたい。鑑賞に力を入れるのは解説パネルではなく美術品です。美術鑑賞に力を入れてこそ美術館に足を運んだ意味があるのです。解説パネルばかり読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その14。美術鑑賞をするときの3つの基本ステップ。美術館ではどのように美術鑑賞をしていけばいいのでしょうか。もちろん鑑賞法に決まりがあるわけではありません。個人が自由に鑑賞すればいいのですが、基本の鑑賞ステップがあります。次の3ステップを踏むことで誰でもスムーズに美術鑑賞を楽しんでいけます。ステップ1、作品を見る。まず作品を鑑賞します。解説パネルは見ないでまず作品鑑賞から入るのがポイントです。パッと全体を見て作品の第一印象を楽しみましょう。数歩後ろに下がって少し引いた位置から作品全体を鑑賞します。色使い、構図、造形、デザインなど受ける印象があるはずです。目に焼き付けるようにじっくり鑑賞に集中しましょう。テーマ、シチュエーション、メッセージ性、背後にあるストーリーなどにも意識を向けながら鑑賞します。全体を見たら次はマクロの目からミクロの目に切り替えます。作品の細部にも目を向けて気になるところに注目しましょう。ステップ2、解説パネルを見る。作品を鑑賞したら次に解説パネルを確認します。音声ガイドを持っているならこの時点でスイッチを入れます。作家な作品な制作年などの作品データをチェックして詳しい解説があれば目を通しましょう。詳細を確認すれば作品の理解が進み、鑑賞の面白さを高めてくれます。作品によっては隠れたメッセージやユニークな誕生ストーリーがあることも少なくありません。描写の意味がわかることで納得が得られ感動も増えます。ステップ3、もう一度作品を見る。解説パネルを読み終わって内容を理解したらもう一度作品を眺めます。解説パネルを読んでから鑑賞すると最初に作品を見た時とは違った印象を受けるでしょう。しみじみと深く感じられより深くまで味わえるようになります。じっくり鑑賞すれば完了となり余韻に浸りながら次の作品に進みます。美術鑑賞では3つのステップを大切にする。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その15。まずお気に入りを一つ見つける。あなたはある日美術館へ訪れた。たくさんの絵が飾られている。数多くの作品があって全てを鑑賞するのに時間がかかりそう。そんな時あなたはまずどうしますか。ぼーっと絵を眺めますか。それとも一つ一つの絵を丁寧に見ますか。お気に入りの絵を一つ見つければいいのです。美術鑑賞を楽しむためにはお気に入りを一つ見つけることが大切です。全てを丁寧にじっくり見ていくのもいいですが、時間も体力も必要です。私たちの集中力には限りがあります。途中で集中力が切れてしまう可能性もゼロではありません。だからこそ選択と集中です。これは素晴らしい。私の好みにぴったり。というお気に入りの絵を一つ見つけるだけでいいのです。一つ見つければその絵を集中的に鑑賞します。説明もしっかり読んで、誰の作品なのか、いつ制作された作品か、どのような内容なのかを楽しみます。説明を読んで一呼吸してからもう一度絵を鑑賞します。するとお気に入りだった絵がさらに素晴らしく見えてきて、ますます好きになれます。これが味わい深くなる鑑賞です。たくさんの絵が全てあなたの好みに合うわけではありません。好みに合うものもあればそうでないものもあり、様々です。一つでいいですから自分の好みに合った作品を見つけて集中的に鑑賞すればいいのです。お気に入りの作品を一つ見つけてしっかり鑑賞を楽しめばそれで十分です。美術館での絵画鑑賞の時間がより豊かになります。一つのお気に入りを見つけることで鑑賞の時間が濃くなるのです。まずお気に入りを一つ見つける。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その16。すべての作品をじっくり鑑賞しなくていい。ピンときたものだけ時間をかけてじっくり鑑賞する。美術館は体力が必要です。足も疲れ、時間もかかります。入館料も支払い、わざわざ美術館まで足を運んでいることもあります。そうしたことから全ての作品をじっくり楽しもうと考える人が多いのではないでしょうか。全ての作品を全力で鑑賞しなければいけないと考える人は少なくありません。しかしそれは必ずしも最善とは言えません。体力も集中力も限られています。全ての作品を全力で鑑賞するとなると時間も体力もかかすぎます。全ての作品をじっくり鑑賞しようと思わないことです。大切なことはピンときたものだけ時間をかけてじっくり鑑賞するということです。鑑賞にメリハリをつけることが大切です。基本はさらっと鑑賞します。一つ一つの作品鑑賞に時間をかけすぎないようテンポの良い鑑賞を心がけます。そんな中、時々ピンと来る作品と出会います。心がぐっと動かされたり、不思議と気になったりする作品です。ピンと来た作品は時間をかけてじっくり鑑賞します。解説もすべて読みます。隅から隅まで鑑賞します。近い位置からも引いた位置からも鑑賞します。そうすることで美術鑑賞にメリハリが生まれ、印象にも記憶にも残りやすくなるのです。時間を有効に活用できて、体力や集中力を上手に配分できるのです。すべての作品をじっくり鑑賞するより、ピンと来たものだけ時間をかけてじっくり鑑賞する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。 その17。至近距離で見るのはいいが、全体を見ることも忘れてはいけない。美術鑑賞が趣味という人も多いでしょう。美術館でありがちなのは至近距離でじろじろ見ることです。わざわざ美術館まで足を運びました。観覧料も支払いました。時間とお金をかけていることもあって、思う存分しっかり鑑賞しようと意気込みます。そうした気持ちもあってか、鼻がくっつきそうな距離から鑑賞する人がいます。作品に顔を近づけ、じろじろ見つめ、目に焼き付けようとします。もちろん至近距離で鑑賞するのはいいのですが、至近距離だけの鑑賞となると話は変わります。どの作品も全体を見ることを前提に作られています。至近距離では一部しか見えません。筆使いや絵の具といった細かな部分は確認できますが、作品の全体像がつかめなくなります。全体を見ることを忘れている人が少なくないのです。美術鑑賞で大切なのは全体を見ることです。至近距離からの鑑賞も大切ですが、全体から見ることも忘れてはいけません。作品全体が視界にすっぽり収まるよう数歩後ろに下がって鑑賞しましょう。全体を見たとき、作品の本当の姿を確認できます。一部だけ見る印象と全体を見る印象は全く違います。作品の全体像がつかめて、ますます有意義な美術鑑賞を実現できます。美術鑑賞は至近距離で部分的に見るだけでなく、後ろから全体も見る。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その18。作品リストを活用した美術鑑賞の楽しみ方。美術鑑賞をより深く味わうためにはどうすればいいのでしょうか。作品リストを活用した美術鑑賞の楽しみ方があるのでご紹介します。美術館では展覧会の入り口すぐのところに作品リストが置いてあります。作品リストを手に取り、鑑賞中ピンときた作品に鉛筆でチェックを入れていきましょう。全作品を一通り見終えた後、チェックを入れた作品をもう一度じっくり鑑賞するのです。感動をもう一度楽しめます。2回目の鑑賞となるので復習できます。より印象深くなって記憶にも残りやすくなります。1回目とは違った印象を受けることも少なくありません。美術鑑賞の余韻がますます高まるのです。チェックの入った作品リストが思い出の品にもなります。帰宅してからチェックを入れた作品について調べてみるのもおすすめです。ピンときた作品は興味関心が向いているので、ついつい頭に入ってきます。なるほど、こういうことなのかと良い勉強になり、驚きと感動を楽しめます。解説パネルや音声ガイドでも紹介されていない情報を見つけることも少なくありません。作品の意外な裏話を発見できることもあるのです。展覧会の入り口で作品リストを手に取り、ピンときた作品にチェックを入れていく。一通り見終えた後、もう一度じっくり鑑賞する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その19。家に飾るならどれにするかという視点で鑑賞すると面白い。美術鑑賞がより面白くなる視点があります。家に飾るならどれにするかという視点です。人は自分に関係することとなると気持ちがいります。家に飾るならどの部屋がいいかな。これを飾ると部屋がエレガントになるだろうな。玄関に飾ると美術館の入り口みたいになるね。この絵は応接間にちょうどいいかもしれない。立派な絵が飾っていれば家にお客さんを呼ぶのが楽しみになるな。なんて魅力的な絵画なのだろう。これを部屋に飾ったら毎日明るい気分で過ごせるに違いない。美術鑑賞が商品選びのような感覚になり、飾った時のイメージが膨らみます。幸せなイメージが膨らむとついに焼けてしまいます。家に飾るならどれにするかという視点で気楽に鑑賞しようではありませんか。自分との関連性が生まれると鑑賞力がアップするのです。家に飾りたい作品イコール自分の好きな作品です。家に飾るならどれにするかという視点で鑑賞すると自分好みの作品を見つけやすくなります。なぜ私はこの作品を気に入ったのだろうかと自問してみるのもおすすめです。自分の意外な好みや新たな好みに気づかされることがあるのです。見逃せない注目ポイントなのが展覧会の出口です。展覧会の出口ではミュージアムショップがあって、展覧会のテーマにちなんだグッズがたくさん販売されています。T シャツ、エコバッグ、ポストカードといった形で販売されているので、気に入った作品なら購入してみるといいでしょう。ポストカードであれば手頃な価格で購入できます。好きな作品ベスト3を買ってみるのもよし。ポストカード3枚であっても十分お手頃な価格です。小さな額縁にポストカードを入れて飾ると部屋の雰囲気がエレガントになります。家に飾るならどれにするかという視点が現実のものとなるのです。家に飾るならどれにするかという視点で鑑賞する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その20。着席スペースがあれば無理をせず座ろう。着座位置から鑑賞するのも面白い。展示会場に着席スペースがあるならチャンスです。席が空いているなら無理をせず座りましょう。まだ疲れていない、体力は十分余裕があると思うかもしれませんが、油断は禁物です。体力の消耗は途中から加速します。その時はまだ余裕があって大丈夫に感じても途中から急に疲労が襲ってくる可能性があります。ずっと立ったままではどんどん体力が削られ足が棒になります。体力が切れると集中力も切れます。着席スペースは体力回復のスペースです。きちんと最後まで集中して鑑賞するためにも、休憩できる機会は素直に利用しておくことが得策です。着席スペースに座るメリットは体力回復だけではありません。着席スペースに座るとぐっと引いた位置から作品を鑑賞できます。座りながら鑑賞すると起立姿勢とは違った印象を受けることが少なくありません。リラックスしながら鑑賞できるので作品の新たな魅力を発見することもあります。時には人が作品を遮ることもあるでしょう。これはこれで悪くありません。作品と人との関係というユニークな角度から鑑賞できます。作品を鑑賞する人々も含めて美術鑑賞です。座ることは体力を回復させるだけでなく、鑑賞の楽しみを広げるためでもあるのです。展示会場に着席スペースがあれば無理をせず座って着座位置から鑑賞を楽しむ。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その21。タンメガネは美術鑑賞をより深く味わうためのアイテム。近くで鑑賞したくても難しい場合があります。作品によっては床にラインが引かれていて、その外側から鑑賞することになります。ラインの内側に入ってはいけないというルールがあります。一般的には作品から50センチ程度ですが、作品によっては1メートル以上離れてラインが引かれていることも少なくありません。数億円レベルの作品もあれば、歴史上一つだけの作品もあります。伝承ができないものは美術館としても大変な注意が必要となるところなのです。うっかりラインの内側に入るとすぐさま監視スタッフから声がかかるのです。間近でじっくり鑑賞したくてもなかなか難しい場合があります。 レオナルド・ダ・ヴィンチの名画、モナリザは5メートルの距離が開けられている上、防弾のガラスケースに入っています。有名作品ほど至近距離から鑑賞したいのですが、そうした有名作品に限って近寄れず、もどかしい時があるのです。そんな時役立つのが、タンメガネです。タンメガネとは、片目で覗くタイプのコンパクトな望遠鏡です。双眼鏡の片目バージョンをイメージすればわかりやすいでしょう。片目とはいえ、れっきとした望遠鏡なので、細部まではっきり鑑賞できます。有名作品では、細かな表現や技法が使われていることがよくあります。タンメガネを使えば、距離があっても細部まで鑑賞を楽しめます。タンメガネを通して作品を見ることで、より奥深い美術の世界を堪能できるのです。作品の細部までしっかり鑑賞したいなら、ぜひ用意しておくといいでしょう。タンメガネは数千円の価格帯なので安価に入手できます。ネットショップで購入できるほか、美術館のミュージアムショップでも販売されていることもあります。タンメガネはなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。興味のある方は、ぜひ購入しておくといいでしょう。タンメガネは4倍と6倍の2種類が一般的です。倍率が高くなるにつれて視野が狭くなり、手ブレの影響も大きくなります。初心者であれば視野が広く、手ブレの影響が小さい4倍がおすすめです。ただし、美術館だけでなく、旅先で仏像や建物などの鑑賞にも兼用したいなら、倍率の高いタイプの方が汎用性があります。どちらも美術鑑賞に適しているので、好みで選ぶといいでしょう。作品との距離があっても、拡大して鑑賞できるのが、タンメガネの魅力です。花をくっつけているかのような感覚で楽しめるはずです。細部まで見えると、美術の感動も倍増します。タンメガネは、美術鑑賞をより深く味わうためのアイテムなのです。タンメガネを持参する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その22。美術品を見るときは、制作年もチェックしよう。昔の作品が美しく残っていることは、感動に値する。美術館で美術品を見るとき、美術品だけなく、制作年に注目してください。制作年は、解説パネルを見ればすぐわかります。へえ、この時代、この年代に作られたものなのか。古い作品と思うだけで終わりそうですが、要チェックのポイントです。現代アートを除けば、美術品の多くは100年以上前に制作されたものばかりです。例えば、印象派の芸術家による絵画は100年以上前のものばかりです。100年以上も経過しているにもかかわらず、色鮮やかな色彩が保たれているのは感慨深い。レンブラントやフェルメールの作品は300年以上前の作品にもかかわらず、現代でも目を見張る美しさを放っています。美術品によっては300年前、500年前、もっと古くに制作された美術品も少なくありません。作品鑑賞に余裕があれば、時間の横軸という視点もお勧めします。制作年をチェックしたら、日本史、世界史を思い出しながら、同時期に起こった出来事を思い出してみましょう。フェルメールの作品、ミルクを注ぐ人は、1657年の作品とされています。1657年といえば、当時の日本は江戸初期にあたります。太平の世が始まり、貨幣経済が浸透し、庶民の暮らしも安定し始めた時期です。参勤交代で各地の大名が江戸との間を行ったり来たりして、忙しくしていた時期でもあります。そんな時代に描かれた作品と思うと、いかに古い作品であるか実感しやすくなるでしょう。また、違った視点が生まれ、面白おかしく楽しめるはずです。レオナルド・ダ・ヴィンチの名作、モナ・リザは、1503年から1506年の制作とされています。日本でいうと戦国時代の初期にあたります。応仁の乱の後、日本各地で下克上の風潮が高まっていく時期に描かれた作品かと思うと不思議な感覚に包まれるでしょう。日本が争い事ばかりしている中、レオナルド・ダ・ヴィンチは美しい女性を見ながら絵を描いていたのです。そんな大昔に制作されたものが美しい色や形を保ったまま現代まで生き続けているのです。こんな昔に制作されたものなのか。当時見ていた人と同じものを見ている。遥か昔の作品にもかかわらず今でも美しいのは素晴らしい。医学の親であるヒポクラテスの名言、芸術は長く、人生は短いを実感できる瞬間です。これは絵画だけでなく、彫刻や工芸でも同じです。自分が生まれる前の遥か古い作品にもかかわらず、今でも美しく輝き続けているのは感動に値します。当時見ていた人と同じものを見られるのはありがたいことであり、奇跡的なことです。古びたところはあるかもしれませんが、それこそが味わいであり、醍醐味です。長い時間の経過を意識しながら美術品を鑑賞すると、より味わい深くなるでしょう。美術品だけでなく、制作年にも注目すれば、感動が2倍になるのです。美術鑑賞の時は、美術品だけでなく、制作年もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その23。なぜスタッフに質問してもきちんと答えてもらえないことが多いのか。作品についてわからないことがあって近くにいるスタッフに質問する人がいます。絵の詳しい説明を求めたり、解説の不明点の質問したりです。美術鑑賞をしているとふと作品について疑問点が浮かぶものです。作品を見ているともっと詳しく知りたくなります。ちょっとよくわからないな、詳しい意味を教えてもらおうと思い、近くにいるスタッフに質問します。もちろん質問するのはいいのですが、ありがちなことがあります。作品について詳しい説明を求めると、十中八九わかりかねますという返事が返ってくるはずです。なぜスタッフに質問してもきちんと答えてもらえないことが多いのか。展示エリアにいるスタッフは大抵学芸員ではないからです。展示エリアにいるスタッフを学芸員と思っている人がいますが、ほとんどの場合そうではありません。普通の監視スタッフであり、美術に詳しい人とは限りません。美術学校に通ったことがない人もいます。そもそも美術史の知識がない人であるケースも珍しくありません。そのため作品について質問するときちんとした回答が得られないケースがほとんどになるのです。スタッフに聞いて答えられなくても、それはそれで仕方ないことです。学芸員なのに知らないのと思っているなら、そもそも勘違いです。きちんと答えてもらえたらラッキーと思うくらいがいいでしょう。質問するのは自由ですが、答えられなくてもムッとしないことが大切です。スタッフに質問するなら、写真撮影は可能かどうか、お手洗いの場所はどこかといった基本的なことがいいでしょう。作品について詳しく知りたいときは自分で調べるのが基本です。美術館によっては無料のガイドツアーが開催されていることもあります。ガイドツアーは学芸員が担当するので、どんな質問にも詳しく答えてもらえるでしょう。学芸員は博物館工という法令で定められた仕事であり、その道のプロフェッショナルです。知りたいことや質問したいことが多いときは、ガイドツアーの開催費に足を運ぶのも一つ方法です。スタッフに質問してきちんとした回答が得られなくてもムッとしない。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その24。気になる画家や作品が見つかったら、後から深く調べよう。この画家についてもっと深く知りたい。 この作品についてもっと深く知りたい。美術鑑賞をしていると興味を惹かれる画家や作品を見つけることがあるでしょう。解説パネルに説明は書かれていますが、さらに深く知りたいこともあるはずです。そんな時は後から深く調べてみましょう。書店で本を買ってみるのもよし、インターネットの学科辞典サイトで調べてみるのもよし。興味が湧いている時は知識も入ってきやすい。興味を持って調べたことは覚えやすくて忘れにくいという特徴があります。作者の意外な境遇を知ることも少なくありません。興味の火がついている時に調べると一気に勉強できて美術への造形を深められるのです。中にはその場で知りたい場合もあるでしょう。気になって仕方ないこともあるはずです。マナーの点で言えば鑑賞後に調べるのが好ましいのですが、一瞬でチェックできることならその場で確認するのも許容範囲です。ただし作品の前で調べると周りの鑑賞の妨げとなるので場所を移動しましょう。館内にある休憩スペースで調べるのがおすすめです。用意されていない場合は鑑賞が終わってから調べるのがマナーです。気になる画家や作品が見つかったら後から深く調べる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その25。常設展にも足を運ぼう。美術館の各見当たる作品と出会える。忘れがちなのは常設展です。常設展とは期間を設けずいつでも見られる展示のことを言います。企画展にはよく行くけど常設展はほとんど行かないという人も多いのではないでしょうか。常設展には一度も行ったことがないという人もいるかもしれません。それはもったいないことです。常設展は企画展に比べ地味なイメージがあるかもしれません。企画展は大々的に告知され多くの人でにぎわいますが、常設展の告知はいつも展示されていることもありあまり目立ちません。もちろん企画展もいいのですが、常設展にも目を向けてみましょう。期限やテーマを設けている企画展に対して常設展は期限がありません。常設展は美術館所蔵の作品を鑑賞できます。美術館が買い取った作品なので、その美術館の特色やこだわりが感じられます。常設展こそ美術館の核に当たりますから、鑑賞価値は十分あるのです。企画展は一期一会ですが、常設展は期間が設けられていないためいつでも鑑賞ができます。常設展は企画展に比べて安価に鑑賞できることもメリットです。企画展に比べると人は少なくほとんど混雑もないので快適に鑑賞できるでしょう。もちろん音声ガイドも要チェックです。常設展とはいえ世界的に有名芸術家の作品を鑑賞できることもあります。数千万円クラスの作品はざらにあり、中には数億円クラスの作品と出会えることもあります。ゴッホ、セザンヌ、ルノワールといった世界的巨匠の絵画を所蔵している美術館もあります。今まで企画展しかチェックしていなかったのなら、一度常設展にも足を運んでみてはいかがでしょうか。常設展を通して美術館の特色やこだわりを知ることも楽しい美術鑑賞です。企画展だけでなく常設展にも足を運んでみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その26。ガイドツアーがあれば要チェック。入館料以上の楽しみを満喫できる。常設展や企画展ではガイドツアーが開催されていることがあります。ガイドツアーでは学芸員が担当し、それぞれの作品について詳しく解説してくれます。参加費は入館料のみで無料が一般的です。主要な作品について詳しい解説を聞きながら鑑賞を堪能できます。うっかり重要な作品を見逃す心配もありません。学芸員は博物館工という法令で定められた仕事であり、その道のプロフェッショナルです。細かい質問をしても熟知した学芸員なので、その場できちんと答えてもらえることも魅力です。美術に詳しい人もそうでない人もガイドツアーはおすすめです。都合がつくならぜひ参加してみてはいかがでしょうか。普通の美術鑑賞もいいですが、ガイドツアーに参加しながら鑑賞を楽しむのも素晴らしい。詳しい開催日時はウェブサイトをチェックしてみてください。ガイドツアーによっては予約制になっていることもあります。人気のガイドツアーは予約があっという間に埋まることもあります。気になる方は早めに予約を入れておくといいでしょう。学芸員から直接解説を聞けるのは大きなチャンスと言えます。ガイドツアーを利用すれば入館料以上の楽しみを満喫できるのです。ガイドツアーに足を運んでみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その27。このエリアで一番気に入った作品はどれか、本店のマイベスト3はどれかという視点で鑑賞すると面白い。美術の楽しみを増やす2つの視点があります。このエリアで一番気に入った作品はどれか、今回の美術展で一番気に入った作品はどれかです。このエリアで一番気に入った作品はどれか。美術展ではエリアに分かれています。それぞれのエリアが終わったら、このエリアで一番気に入った作品はどれかと自分に問いかけてみましょう。振り返るという行為は印象、記憶に残るという工夫につながります。美術鑑賞の良い区切りにもなっておすすめです。本店のマイベスト3はどれか。二つ目の視点は本店のマイベスト3はどれかです。すべての作品を鑑賞し終えたら、全作品を振り返り、マイベスト3を考えてみましょう。もちろん完全に自分の好みで OK。 マイベスト3が決まったら、なぜ気に入ったのか自己分析をしてみるといいでしょう。興味を持つ作品の傾向が分かったり、自分の好みを再確認できたりして美術鑑賞の余韻が良くなります。明るい作品が好み、謎めいた作品が好みなど、客観的に自分の好みを把握するのも面白い。時には思いもよらない好みを発見できて、自分でも驚かされることがあるかもしれません。ミュージアムショップで好きな作品ベスト3のポストカードを買うのもよし。ミュージアムカフェで飲食を楽しみながら振り返るのもおすすめです。家族や友人と一緒に出かけたなら、帰り道でお互いのマイベスト3を発表し合ってみるといいでしょう。お互いの好みや価値観が分かって会話がワイワイ盛り上がるのです。このエリアで一番気に入った作品はどれか、本店のマイベスト3はどれかという視点で鑑賞を楽しむ。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その28。美術鑑賞の最後はミュージアムショップを楽しもう。気に入ったグッズがあれば迷わず買うのが吉。美術展は作品を鑑賞して終わりではありません。美術展の最後にあるのはミュージアムショップです。大抵出口付近にあって、その企画展の関連グッズがずらりと並んでいます。図録をはじめ、ハンカチ、 T シャツ、ポストカード、クリアファイル、文房具、エコバッグ、菓子類などなど、手頃なものから高価なものまで様々な関連グッズが販売されています。時には展示品のリアルなレプリカも販売されていることもあって驚かされます。気に入ったグッズが見つかったら迷わず買うのがおすすめです。すべて限定品で、基本的にそこだけでしか買えません。すべては数量限定、期間限定のグッズです。後から買っておくべきだったと思っても手遅れになることが少なくありません。 ミュージアムショップでグッズを買うと良いお土産になります。興味がない人もいるかもしれませんが、見るだけなら無料です。ミュージアムショップをいろいろ見て回るだけでも楽しい時間を過ごせます。ミュージアムショップも美術鑑賞の楽しみの一つなのです。美術鑑賞の最後はミュージアムショップを楽しむ。気に入ったグッズがあれば迷わず買う。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その29。気に入った展覧会は図録の購入がおすすめ。図録の3つのメリットとは。気に入った展覧会は図録の購入がおすすめです。図録とはわかりやすく言うと展覧会公式の解説付きのカタログです。大きくて分厚くて重量もあります。どの図録も閲覧料と同じくらいかそれ以上の金額です。そこそこいい値段がするので気になっても購入をためらう人も多いのではないでしょうか。一度見れば十分、図録は不要と考える人も少なくありません。もちろん買う買わないは本人の自由ですが、図録には図録ならではのメリットが3つあります。メリット1、何度でも鑑賞できる。図録は後から何度でも鑑賞できるのがメリットです。美術館での美術鑑賞は体力を消耗します。序盤はしっかり集中しながら鑑賞できても、終盤になると疲れが出てきて集中力が切れることも多い。一つ一つじっくり楽しみたいときはなおさらです。図録を買っておけば自宅で何度でも鑑賞できます。一つ一つの作品について詳しい解説も書かれているので、じっくり勉強できます。自宅でゆっくり鑑賞できるのは大きなメリットと言えるでしょう。飲み物を飲みながら鑑賞を楽しむこともできるのです。メリット2、家族や友人と楽しめる。美術館での鑑賞は本人が直接行くしかありませんが、図録であれば自宅の家族でも鑑賞ができます。都合で足を運べなくても図録があればじっくり楽しめます。私的利用に限りますが、図録で気に入った絵画をカラーコピーして部屋に飾ることも可能です。額縁に入れて部屋に飾れば見栄えがさらにアップします。また図録という形であれば友人に貸すこともできます。美術に興味のある友人であれば喜んでくれるでしょう。メリット3、前期後期の両方が収録されている。展覧会によっては前期後期で開かれることもあります。会期が複数ある場合、一部展示の入れ替えがあるのが一般的です。前期にはなくて後期にある作品もあったり、前期にはあって後期にはない作品もあったりです。それぞれ行くのがベストですが、時間の都合で厳しいこともあるでしょう。図録であれば両方の作品が収録されているので、じっくり鑑賞できるのです。図録はそこそこいい値段ですが、上記のメリットを考慮すれば高いとは言えないでしょう。むしろ安いと考えることもできるはずです。図録は会期中のみの販売だったり、開催会場のみでの販売だったりします。図録そのものが思い出の品にもなる点も見逃せません。限定商品と思えばそこそこの値段にも納得できるのではないでしょうか。気に入った展覧会は図録の購入がおすすめなのです。気に入った展覧会は図録の購入を検討する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その30、何度も鑑賞するのも粋な楽しみ方。美術鑑賞は1回で十分とは限りません。感動した、素晴らしい展覧会だった、もう一度鑑賞しに行きたいと思うことがあるかもしれません。そんな時はもう一度足を運んでみてはいかがでしょうか。2回目の鑑賞となりますが、もちろんありです。新作映画の場合、気に入った作品は何度も映画館に足を運んで鑑賞することがありますが、それと同じことです。2回目はすでに前提知識があります。1回目とは違った視点から鑑賞ができたり、新たな気づきや発見があったりして、より奥深い鑑賞ができるようになります。鑑賞の開始早々、早々これこれが止まりません。映画鑑賞の場合、2回目は1回目とは違った感動を覚えますが、それは美術鑑賞でも同じことが言えます。1回目ではわからなかったポイントに気づくことは少なくありません。展覧会の魅力をたっぷり味わい尽くすことになるのです。1回目の鑑賞が1人だったなら、2回目の鑑賞は家族、友人、恋人を連れて足を運ぶのもいいでしょう。感動を共有できたり、思い出作りになったりします。1回目の半券があれば2回目以降の入館料が割引になる場合もあるので、チェックしてみてください。美術鑑賞は体験消費の一つ。気に入った展覧会があれば、ぜひ2回目の鑑賞に足を運んでみましょう。展覧会の期間は限られているので、善は急げです。素晴らしい展覧会は何度も鑑賞する価値があります。むしろ2回目以降が本番といっても過言ではありません。何度も鑑賞するのも粋な楽しみ方です。気に入った展覧会があれば、ぜひ2回目の鑑賞に足を運ぶ。美術鑑賞を楽しむ30の方法。まとめ。その1、美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その2、見たいなと思う展覧会を探してみる。気になる展覧会が見つかったらきちんと行く予定を立てる。その3、ネットで作品を見て十分と思わない。その4、美術鑑賞を高尚なものだと考えず肩の力を抜いて気軽に楽しむ。その5、美術館に行く前は展覧会の予習をしておく。その6、美術館に行くときはできるだけ平日の朝一に行く。夜間も開館している美術館なら選択肢の一つとして検討してみる。その7、美術館はできるだけ身軽な服装で行く。荷物や上着類はコインロッカーに預ける。靴はスニーカーを履く。その8、劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その9、音声ガイドを借りる。その10、美術鑑賞中はスマホをマナーモードもしくは機内モードに設定する。その11、人と美術館に行ったとき鑑賞中はできるだけ死後は控える。その12、撮影マークは作品ごとに一つ一つ確認する。その13、解説パネルばかり読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その14、美術鑑賞では3つのステップを大切にする。その15、まずお気に入りを一つ見つける。その16、すべての作品をじっくり鑑賞するよりピンときたものだけ時間をかけてじっくり鑑賞する。その17、美術鑑賞は至近距離で部分的に見るだけでなく後ろから全体も見る。その18、展覧会の入り口で作品リストを手に取りピンときた作品にチェックを入れていく。一通り見終えた後もう一度じっくり鑑賞する。その19、家に飾るならどれにするかという視点で鑑賞する。その20、展示会場に着席スペースがあれば無理をせず座って着座位置から鑑賞を楽しむ。 その21。単メガネを持参する。その22。美術鑑賞の時は美術品だけでなく制作年もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。その23。スタッフに質問してきちんとした回答が得られなくてもムッとしない。その24。気になる画家や作品が見つかったら後から深く調べる。その25。企画展だけでなく常設展にも足を運んでみる。その26。ガイドツアーに足を運んでみる。その27。このエリアで一番気に入った作品はどれか、本店のマイベスト3はどれかという視点で鑑賞を楽しむ。その28。美術鑑賞の最後はミュージアムショップを楽しむ。気に入ったグッズがあれば迷わず買う。その29。気に入った展覧会は図録の購入を検討する。その30。気に入った展覧会があればぜひ2回目の鑑賞に足を運ぶ。